はい、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市宮城です。
はい、お願いします。
ちょっとですね、最近、まあ、海外よく行くんですけども。
行ってますか。
アメリカがね、まあやっぱり多いんですよ、で、いろんな州回ってるんですけども、
はい、
アメリカって思ってたより意外とセンシティブというか。
センシティブ、そうですか。
なんかもっとガヤガヤしてたりとか、おおらかな感じのイメージだったんですけど。
してると思うけど、
意外とそうじゃなかったっていう話があって。
はい、
僕がちょっとですね、そのアメリカのアパートみたいなところにいた時に、
アパート、
まあちょっとした生活的な騒音出してたんですよ。なんか
どっちが、
僕が。
なんで出すない、
ジャンプしたりとか。
ダメでしょ、
まあまあ、でもギリありねじゃないですか、それぐらいまでなら。
まあ、まあまあ、
そう、子供いたりとかしたらね、もう常にそんなんあるわけ。
いやいや、あなたはいないからね。まあまあ、はいはい、
まあ、でもいたんすよ、
うん、
で、まあ、ちょっと騒音立てちゃったなって思ってたら、パッとね、そこのアパートに警察が泊まって、なんか登ってくるなと思ったら自分の部屋に来て、トントンってやるわけですよ、なんでだろうと思ってこう開けて警察に話聞いたら、あなた騒音出してますよねと言われたんですよ、いや、まあまあ多少は出しましたけどって言ったら、あ、じゃあもうダメですねって言って連れてかれまして、ずっと嫌いな音楽を聴かせ続けられるっていう、目には目を、歯には歯をみたいなことをされまして、で、僕嫌いな音楽なんだって聞かれた時にちょっと思いつかなかったんで、バーニラバーニラ高収入っていう、あれ僕唯一嫌いな音楽なんですけど、
歌舞伎町の、
はい、
うん、
あれを言ったら、
うん、
それを再現してくれまして。
再現、
はい、
それ流すよそのまま。
僕ずっとそれを聞かせ続けられるっていう苦痛な時間があったっていう話なんですけど。
時計仕掛けのオレンジみたいな話ですよね。
まあそうっす
ね、目をかっぺらかれてね。
まさにそう
っすね。待ってくれよ、海外なんか全然行かないし。何、
何ですか、
アパート住んでた。
はい、
嘘つけ。
ちょっとね、
誰の
期間、
どんぐらいですか。
2日とか。
え、2日だったらありえるのか。いや違う違う、行ったことないじゃないアメリカなんて。
そうですね、これコロラド州なんですけど、
はい、
騒音出した人にはその人の嫌いな音楽を聴かせ続けるっていう、まあ、法律みたいなものがありまして、それが採用されるとこういう目に遭うよっていう話なんで、ちょっと気をつけていただきたいなと思いまして、
すごいじゃないそれ。なんか罰として、なんか古いなんか文化の、
いや、なんか意外とそうでもないっぽくて、
あ、そうですか。
アイデア罰みたいなのは結構採用されるらしいですね、州法で。
そうなんだ、面白い。なんかこういうことしたら罪が減るんじゃないかと、
はい、いやだからそう、裁判官が結構権限強くてそういうのやるそうで、コロラドはそれ OK らしい。
それで犯罪が減るんだったらやっぱすごいよね、
まあ、減るとは到底思えないけどね
いや、まあまあ、音楽を聴かせるというね、まあ、まあいいじゃないですか。
はい、
はい、それではいきましょう。教えて都市伝説。
はい、
はい、この企画は我々が話したい話をするという企画でございます。
はい、
ですね、ナゾロジーさんというですね、サイトですっごい面白い記事があったのよ。
また何かありましたか。
うん、同じ名前のですね、大倉康弘さんという方書かれてるんです、
うん、
しかも公開日が3月13日という僕の誕生日の前日っていうね。
ああ、でもまあ最近ですね。じゃあ
狙ってくれたんですかね。
いやいや、康弘ってそんなに繋がってないでしょ。
ああ、
ネットワークそんなにないと思うんで。
じゃあ読みません。
いや、そうっすか。
やりません。じゃあもう、いや、やりましょう。
やりましょう。
あれ違いますね、
うん、
やりましょう。じゃあね、これ面白いでしょすごく。あのね、
どこの部分、
ちょ、読ませてくださいまず、
うん、はい、
すごいんですよこれ、
うん、
イライラするという、まあ、頭ですね、タイトル、
はあ、
映画館の本編前の広告が長くなっているぞ ていう。
ああ、はあはあはあはあ。
うん。僕はちょっと映画館に足を運ばないんで、うん、ちょっとこれわからないんですけど、いかがですか？前と比べて今。
いや、日本はさほどそこまで変わってないと思うんだけどな。さほど、
変わらない。ま
あ、10分ぐらいじゃない？言って。
10分なんだ。
うん、大体。
でですね、この、大倉さんが曰くですけれども、
うん、
あなたはですね、映画館に足を運んだ時早く本編が始まらないかなと感じたことはないでしょうか、ね、
はいはいはい。
なんか日本だと企画にしてません？なんかある女性が紹介するみたいなさ、ま
あ、
映画館によるんだけれども、
あ、まあ、あのね、キャラクターが出たりとかはあるよね、
ね、可愛らしくしたりとかはしてますけれども、うん、最近では海外の映画館で本編前の広告時間が劇的に増加する、うん、
はあ、
ね、一部では30分以上も流されていることが話題になっているぞっていう。
広告収入がね、欲しいんだろうね。
まあね、この映画館で流したらいくら入るみたいなあるでしょうから、うん、でも30分以上ってさ。
いや、厳しいよね。その、だって本編の4分の1ぐらい。
そうそう。許せなくない？ 30 分って。
何も言わずにやられたらちょっとイラッとくるね、
うん、まあ何も言うわけないでしょ。だって広告の時間って正直さ、うん、日本もそうだけど何分から何分まで広告の時間ですよって分からないわけじゃん。
まあ決めてはいないと思う、
ね、そうですよね。それが終わり次第ブー言うて、うん、暗くなって始まるわけじゃない、うん、だから何分って分かんないけど30分だったらこれドッキリかなってちょっと思っちゃう。
さすがに長くね
かもね、うんうん、まあですね、イライラの限界に達している人がいると、
うん、
なぜこんなにも広告が長くなってしまったんでしょうっていうふうに、なぜ広告が長くなってしまっているかということに対して言及している、
うん、
ね、上映開始時間ぴったりに席に着いたはずなのになかなか映画が始まらない、イライラするなと、
うん、
実は最近映画館での本編前広告がどんどん長くなり多くの観客を苛立たせている、
うん、
下さんが言うように日本では10分から15分が一般、
うん、
しかし海外では長くなり20分から30分が当たり前になっている。特にイギリスやアメリカの映画館では映画本編よりも長いと感じるほどの広告が流れるケースがあるんですよと。観客の不満が高まっている。そして、うん、映画館の共同経営者であるグレゴリー・リン氏もですね、次のように述べている、
うん、
先週妻を連れてね、ブリジット・ジョーンズの日記を見に行ったんだよと、
うん、
しかし映画が始まるまで29分間全く意味不明な映像を見ることになったんだよな、
うんうん、
広告が15分から16分以上、その後にまた予告編が13分、
あ、長、
長いだろうって、うん、私は映画館に映画を見ている、見に来ているのであって長々とした広告を見るためじゃないんだよって言っていると、
うん、まあね、金払ってるからね。
そうなんですよね、うん、で広告見るためにと思うんだけど、まあまあそれはしょうがない気持ちもわかるんだけれども、本編がちょっと面白くないよこんなんじゃって思わせるほど長くするのはちょっと良くないですよね、
うん
うん、ただ先ほど言いましたように大倉さんですね、本編前の広告がなくなった理由はいくつかあるんじゃないかというふうに考察している、
うん、
それがですね、上映時間の調整、
うん、
そして他の作品を見てもらうためのアピール、まあ CM ですよね、
まあ、それはそうだけど、ね、
一番大きいの映画館の経済的な事情でしょう、うん、特にパンデミック後多くの映画館は観客動員数の低下が直面している、
うん、
まあお客さん来ないと、
まあね、
うん、あ、確かに。でも俺あれかも、コロナ前結構行ってたけどコロナ後行ってないわ。
うん、なんかそういう人いるよ
ね、
うん、
行ったあかんってなってそっからなんか遠のいちゃってるかもしれない、
うん、
前はですね、もうこんな今遅いけどね、夜時間、
うん、
岸本さんと収録終わった後に2人で見に行こうかって言ってたのよ。
うん、あったね、
朝まで映画とかね、うん、行ってたけど、そうそう、今一切行ってないもんね、確かに思い出せば。
まあね、うん、映画館自体本当に人少ないよ、やっぱ。
あ、そうっすか。
いい作品以外は。
サブスクリプション、サブスクリプション型のストリーミングサービスが普及して、
うん、
まあ家で見られるからね、
うん、
映画館に足を運ぶ人々が減少する中、
うん、
映画館を新たな収入源を求めて広告の時間を延ばすことで、広告主からの収益を増やそうとしているんじゃないでしょうかっていう。
まあ、絶対そうだろうね。
だけれども、それね、別にいいんだけれども、
うん、
見に来ている側のね、お客さんの戦略的に逆効果になってるよと、
うん、そうだろうね、
うん、
フラストレーション溜まって、
そうそう溜まってますし、映画館離れがさらに加速するんじゃねえかっていう風に、うん、SNS や映画のファンのコミュニティがですね、もう映画館で見るのがバカらしくなった、
うん、
ここを避けるためだと上映時間の20分後に早いようにしているんですよといった声もある、
うん、
高額なチケット代を払ってる観客は高いお金を払っているのに、なんで興味のない広告を見なきゃいけないんだよ、うん、というふうに不満を感じている。またですね、2025年2月には N 最大の映画館チェーン PVR イノックスかなが政府から罰金処分を受けたと、
うん、
この映画館チェーンでは上映開始時間と実際の映画開始時刻が30分以上ずれていたことが問題し、観客にとって詐欺的な体験になっている、
うん、なるほど、
広告が多すぎるということでそれで訴えられているんですね、
うん、
で罰金ですよ、ここまで来てるんです今。
まあまあまあ、
うん、一部の映画館では昔から広告の時間を変えないようにしている人もいると、
うん、
また映画館に来る客の満足度を優先する方針へと転換することでリピーターを増やすんだから、
うん、
まあ、映画館っていうのは短絡的な短期的な広告収益を優先するか、それともまあ来てくれているお客さんの満足度を重視するからの岐路に立たされているんじゃないかっていうふうに、というふうに大倉さんは記事をね書かれております、うん、で僕はね正直その映画館にその行かないので、
うん、
僕も申し訳ないけどサブスクで見たりとか、あとはなんか仕事でね、
うん、
映画を見る時があるからそれぐらいでしかもうあんま見なくなってんのよ。
まあまあ試写会とかね、う
ん、最後映画館行ったのなんて
自分でそのお金払って行ったって、うん、あれじゃないの、あの
ゴジラマイナスワン、
あれあれよ、あの相葉くんのやつ、
相葉くんのやつ、
あれの方が あれか、
ああここにいるからみたいなやつ、
ここに
いること
、いる森みたいな、なんだっけ、
そうそうそうそう、
ちょっとわかんないけど、
タ
イトル出てこない、
あれがいる森み
たいな、あれがいる森、
これがいる森みたいな、これがいる森、それがいる森、
うん、
それがいる森ですよ。あ、うん、あれが最後かな、じゃあ、もしかしたら。
あれ結構最近な印象だけど。
じゃあ、それがいる森が僕と映画館を話したんだ。
ああ、まあ、それもあるだろうけど。うん、
それもあるかもしれない。うん、ちょっとどうですか、あなたは。映画館よく行ってますけれども。
僕は、まずその日本のやつに関しては、何にも思ってない、うん、まず。
別に普通に。
っていうか、俺は助かってる。
ああ、いろんなもの見るからね。
え、違う違う、あの、ギリギリで行くから、いつも。
あ、そうなんだ。
だから、間に合わねえなって思ってて、うん、
まだ困
っちゃう。間に合うから、うん、あ、よかったって、何度も助けられてるから、全然いいんだけど。
はいはい、まあ、そういう性格の人はいいかもしれないけど、僕なんかもうほんま、むちゃくちゃ、ちゃんと時間持っていく
ね。まあ、だから、10分前とかに入れるから、うんうん、確かあれって。
はい。
10分前から入ったら、うん、その30分って40分待つわけじゃん。
うん、
本編見るまでに。
そうね。
ちょっときついね、うん、それは
広告だからきちんと始まる前から2人入ってるよね、いつもね、うん、夫婦で入ってるんですけど、僕正直広告長いと思ったこと一回もないけどね。
で意外と見てられるけどね、その、うん、あの予告はね、
そうそう、
ただその本当に企業 CM が流れちゃったら多分きついかな、
うん、うん、あるけどね。で確かに一時なんかその気になった作品がいくつかあって、うん、それを連チャンで見てるときに何遍このコマーシャル流すねんっていうのはあったけど、
あるね、
でも長いと思ったことあんまないんだよな。でもこれがさ、うん、日本で10分から15分、
うん、
インドになったらこれが30分って倍なんですよ。
まあまあまあ。
ってなるとやっぱ一番最初から見てる人はイラッとするかもなっていうね。
どうなんだろう、でも、うん、全然でも我慢はできるけどね、その
我慢はね
できるし、うん、自分で調整できるじゃん、分かってたら、
うん、まあね、
20分後に入りゃいいっていう、うん、
でも20分後に行ったら始まってる可能性もありますよ、もう。
でそれがあるとダメよね、うん、
だから時間通りに広告の時間と本編の時間も決めといて出したら、
うん、ある程度、うん、それが整っているんだったら全然俺は気になんないけど、
そのぐらいにしといたらさ、その広告の時間、広告の時間で出すしさ、
うん、
本編ですよ、
言ってくれればいいのにって思うんだけど、
そうそうそう、そしたらさ別そんなことないんだろうけど、まあそうもいかないんでしょうね。
でももうあれだからね、うん、サブスクだって CM 入るわけだから
入ってるよ、
もうしょうがないんだと思うんだけど、映画は本編中にだけは絶対入れてほしくないの、
うんうんうんうん、
あの途中で CM ですみたいな、うん、
まあありますよね、でもね、サブスクだとね、
あれはちょっとやっぱ興ざめするから、
うん、あと俺あれも腹立ってさ、
うん、
YouTube のスポーツ見てたのよ、 YouTube でね、
うん、
ライブ放送してて、
ああ
でそこの公式が流したのよ、
うん、
わこりゃええやんと、なんか有料に入らんくても
、うん、
無料でもって、まあ、プレミア入ってるんだけれども、それ見られるんだと思ったら広告をさ打たずにさ、うん、その動画の中に差し込んでんのよ、まんまも、
え、うん、
だから試合の中で、
うん、
休憩とかじゃないよ、
うん、
試合の中で普通にコマーシャルが始まるの、
うん、え、それって
ありなん、あれ、
え、だってライブなわけじゃん、
ライブです、
いいタイミング とかもありるんじゃないの、うん、そのゴール目前とかでそうなる可能性ある
普通にある。
え、それは何、ね、回避できないの。
できない。だってそこにも入って
る。いやいやいや、それはないだろう。
入ってるもんだから。俺、これはちょっとあかんやろって。
有料したら出ないとかじゃないの、
うん、じゃないじゃないじゃない。有料にしたら YouTube のコマーシャル切れるじゃない。うん、ただその動画の中にもうそもそも組み込まれてるとか切れないじゃない。
うん、まあそうだけど。
入ってんのよ、それ。
驚
いちったわ。
スポーツやったことないんじゃないの。
びっくりしちゃった。
マジでって、
うん。入ってた。
でももう、それぐらい多分金がないんだろうね、うん、
まあね、こういう風にコマーシャル入れないとなかなか難しいかな、うん、
映画館だって値段上がってから客足減ってるしね、やっぱ、
うん、あ、そうですか、
本当に。
てかサブスクも結構コマーシャル増えてない、本当に
めちゃくちゃ増えてる、
あの量もそうだし時間もそう、
うん、
昔ってさすぐスキップできたし、
だってもうさ昔の YouTube 見てる感じだもん、うん、
ああ分かるわ、
Netflix とかアマプラみたいなので、
そうそうそうそう、
出てきた時うわーってなる。
何やったっけあれ、 Hulu やったかな、
うん、あ、 Hulu もそうなんだ今、
Hulu だったかな、待ってくださいね、 Hulu かな、
あの U-NEXT とかもある、
TVer かな、うん、あれも結構長いよ、
TVer はえぐい
よ、よね、
あれが一番イライラする、
わかる、
あと飛ばせないもん、あれ
飛ばせない、
うん、
飛ばせないのよ、ほんで長いの結構
イライラするわ、
しかもさ、
うん、
変えてくれりゃまだいいのよ、コマーシャル、うん、全部一緒でしょ、
そう、
あれ
あれさ、これ言っちゃ悪いけどさ、
うん、
誰も見てねえよあの CM マジで、
出てる人だったら問題あるけど、うん、出てないから言える、
いやだってあれ、うん、本当に
あれは、ね、
ストレスをためてるから、そうそうそうそう、マジで逆効果だと思う、
マジそうなのよ、
で、うん、なんでそれをさ しないように動画のシステムにしてんのに、
うん、
それを入れちゃったらテレビと一緒になるんだから、
そうなんですよ、
差別化できないのに、
そうそうそうそう、で、あの実際さ TVer であるお酒のコマーシャルがずっと流れてんのよ、
うん、
やっぱそのお酒ごと嫌いになったもんね、
もうそうなるなる、
うん、何やねんこれって思って、
飛ばせないって本当にストレスなんだな今って思う、
あるお酒のコマーシャルがあってさ、
うん、
まあ、外国人なんかなあれは、でその人がお酒飲むのよ、すっと一口ね、
うん、
でそのお酒の感想を言うのよ、
うん、
いやこれはもうって言って、
うん、
そしたら男性がシッって言うのよ、
うん、
ね、ある外国人がお酒のコマーシャルで、
うん、
そのお酒の感想を言おうとしたら普通これ言うじゃん、うめーとかさ、
名前だから言葉はいらないみたいなこと、うん、そう、
これはもうシッ、
うん、
っていう、
いいじゃん、
いやいや、お前のコマーシャルこそシやろ、
CM としては
いらんてって思うのよね、あ、まあ、多分言葉はいらないって意味なんでしょうけど、それが何度も何度もやるからさ、シッシッシッシッってあるからさ、そのパレントごと嫌いになってさ俺も、
でもなるよなる、あれ、
うん、なん言わしたれよと思うの、
うん、
あるパターンではこれはもう草原を駆け巡るようなとかって言わしたれよって、
そう、ね、
あるほんと100回に1回ぐらいは言わしてやれよって思っちゃうのよ、
うん、
なんでそんなうまいっていうのは自由やろって、
まあまあ、
そんぐらい腹
立ってきてる、購買効果あんのかな、
いやどうなんでしょう、あとさ、
うん、
ちょっとほんまもう他行きたいんだけど本当は、
うん、
ほんまに僕だけが気になってるのかな、これあるコマーシャルがあってさ、
うん、
もうちょっと言えないけど、
うん、
あるビールのコマーシャル、
うん、
ビールのコマーシャルでさ3人4人組なのよ、
うん、
ね、でそれタレントさん別々いるんですよ、うん、で誰々のタレントさんがビールのコマーシャルする人、例えばタレント A がコマーシャルするときはタレント B がナレーション、ね、○○さんビール美味しいですか、美味しいですよって会話するみたいな、はいはいはい、でタレント B がビール飲むときはタレント C がナレーションみたいな感じで、うん、組み合わせがあるのよセットで、ね、
はいはいはい、
1人は出ない1人は飲む役みたいなね、うん、であるタレントさんの時にね、
うん、
あ100万本達成ですってよ、本当ですか、そりゃすごいですね、100万本ね、俺ね、
うん、
このコマーシャルに出て、うん、あのビール売れてんのか、あのビール売れてんのかって毎回マネージャーに聞くんだよ。マネージャー一切俺に教えてくんないんだよ。あのビールがどれぐらい売れてるかってさーって言うのよ。
うん、うん、
嘘じゃん。
何それ。
マネージャーがさ、
うん、
あのビール何本売れてるかってさ、把握してるわけないじゃん。嘘ついてんのよ。
うん、嘘っていうかまあでそういう
聞くわけねえじゃん。
なんだ
ろう。いやいや多分自分あれあの全部アドリブなんです。アドリブだからあなたビール飲むの下手くそですねっていうシーンもあるの。ナレーションによっちゃね。うん、もっとちゃんとした感想言ってよって言ったりす
ん
のよ、
うん、
でもあるタレントさんは俺はねあのコマーシャル出て何度も気になってマネージャーにねあのビール売れてんのかって聞いてんのだけどね、うん、一個もしてくれないマネージャー一個もしてくれないってすごい顔赤くして、
うん、
で100万本嬉しいですねうまいって言うんだけど、うん、マネージャー言うわけないじゃん、
うん、
腹立つんだよなあれ。
なんで
なんか、なんかそのビールの、うん、ねあるその会社に好かれに行ってる感じがして、
あまあまあ
気になるわけないじゃん。
そうだろう、
自分が出たコマーシャルのビールが売れてるかどうかなんか興味あるわけねえじゃん。
まあまあそうだろうな、
何本売れてるかなんて、うん、何度も聞くんですよ。
それをそれで何本って言われて、
そうですよ、
そのなんて思うんだろう
って。そうそっかぐらいでしょ。何言うとんねんと思って。
今月は何万本なんだ。そうそう、
じゃああんまり売ってないから個人的にコマーシャル売っちゃった方がいいとかなるわけないじゃん。
そこの会社の人でも思わない、う
ん、それがすっごい気になって、うん、俺見られないのよそのコマーシャル。
それ知らない。
腹立ちすぎてね、うん、まあそんなことはいいんですよ。
不思議な、
まあちょっとねコマーシャルというのが過剰に打たれすぎ、イライラしている方々もいらっしゃるみたいです
ね。え、はい、どうなんだろうね。
でも今後どんどん伸びていくと思いますんで。
まあでも増えるよ。
増えますよ、うん、で、もしそのコマーシャルを見たくない人はもうちょっとお金払ってくださいっつって高い映画になるじゃないですか、
まあまあね、なんかすごいシステムじゃない
わからないけれどもね、
見てほしいものをお金払って出してる人がいるのに、うん、それを見ないでいいですよにお金を払うって意味わかんなくない。
そうですそうです。それってどこに入るんでしょうね。
いやそのあれでしょ、媒体でしょ、ま
あ
ね、だ
から。あ、そうですか。ヤフーニュースです。すごく面白い記事が上がってるんですよ、
うん、
奈良テレビの放送がね、まあ、報じた記事をですね、ニュースかニュースをですね、うん、ヤフーの記事が、これ追っかけて、はい、で記事にしてるんですけれども、正倉院、奈良のね、
うん、
正倉院に伝わる宝物のうちですね、
はい、
ミイラ状の動物の遺体交流っていうものがあるんですね、
うん、
これね交流、
交流
首が長くなっている、
うん、なんか、
うん、
サソリみたい。あ、違うな、
なんか変だよねでもね、
首か、そ首だから、う
ん、なんか蛇に胴体があって足がついてるみたいな、
首長
竜みたいなね、うん、でこれがですね大きさはそんな大きくないんですよ、
うん
うん、でその交竜と呼ばれているミイラ、
うん、
これ何なんだろうということで特定する調査を行うんですよ、
うん、
今までは謎の生き物交竜ですから、
うん、
それでまあその正倉院に伝わっていたんだけれども、
うん、
これ何かっていうのを調べたところですね、正倉院事務所はですね牙や角など動物由来の素材が主体となった宝物、鉱物、
うん、
合わせて53体を対象に調査を行った、
うん、
こちらの動物のミラとされる交流で宝庫内に宝物の、金庫ね、
うん、
宝庫内に入れられたいきさつが謎に包まれていて、
うん、
人為的に持ち込まれたのか動物が自ら侵入したのかも分かっていない。だからもしかしたらこの交流が自分から入ってきたんじゃないかという説もある、まあ、少ないと思うけどね、うん、確率としては、まあ、
難しいだろうけど、うん、
約40年ぶりに4点の交流の動物を特定する調査が行われ、
うん、
歯の形や並び方などから日本テンっていうね動物、
テンね、
ね、はい、テン、神戸モグラ、モグラ、
ね、
と改めて特定、うん、こちらの2点は前回の調査で鳥類、鳥ねということだけが分かっていましたが、うん、骨の大きさなどからそれぞれカラスかハトかの体の一部であることが新たに分かりました、
うん、
このほか日本展の断片を使って放射性炭素年代測定を行ったところ、日本展がその、宝庫内に入ったのは11世紀中頃から12世紀中頃と推定されています。数百年前、もう1000年に近いですね、うんうん、これらの調査報告、正倉院企業は正倉院のホームページで公開されていますということで、
はい、
だからこの交流とされていた謎の生き物は、
うん、
もしかしたらテン、モグラ、そして、体の部分とかは鳥類、
うん、
とかかもしんないねっていう、
断定できないんだねやっぱ、
うん、そうですね、うん、とされているという面白い結果になったんですよね、うんうん、で今までやっぱり謎すぎて そこに人為的に持ち込まれたんであれば、そのまあ資料があるわけですから、
うん、
それすらもないし、
だから物だけあるから分かんねえや
って、ね、自分で入ってきたんこいつみたいな、
そういうことあるかな、あるか、まあ、
うん、でも鍵もきちっと閉めてるわけだからね、床下から食い破ってその宝物庫に、ま
あ、
モグラ
ならありえるのかな、
うん、まあまあまあまあそうなんかな、宝物庫に入ってくるぐらいしかできないですからね、
うん、
なかなか、なんだろう、謎の生き物っていう。
謎多いでね。
まあ、ただ、これっていうのは今のところ、まあ、こういう、もともといた、うん、生き物が、そういうふうに言われたんじゃないかっていう話だったっていうね、交流、虹の竜ね。
なんか、だから、この間、うん、イベントでやったけど、あの、穂積さんが好きそうな話
ね、うん。あ、そうですね。まあ、ちょっと、コマーシャルで熱くなりすぎて、
はい、
ちょっとできなかったんで。
ペース配分が、ね。
ちょっとごめんなさい。はい、
まあまあいいんじゃないですか。
はい、まあちょっといい時間ということで、はい、
うん、
皆さんもですね、そのコマーシャル見てみてください。僕が言っているんって絶対思うんで、
酒の CM、
ビールの、
あ、ビールか、
ビールのコマーシャル、うん、ぜひ見てみてください。俺何と言ってんだマネージャーに、あれ何ぼれてんの、何ぼれてんのって聞いてんだよ。マネージャー一個もしてくれない、マネージャー一個もしてくれないって言うから。
別にもうそこまで言ったら誰か分かる
言うわけねえじゃん、マネージャーが、うん、
まあまあちょっと気にするようにしとくわ。
まるまるさん
出たら
ビールこれぐらい売れてみるみたいですよって、これ言うわけないんだから、うん、ほんであなたも気になってるわけないんだから、嘘おっしゃい。
CM なんて虚構だろ大体が。
いやそうですけど、ちょっとな、腹立ったっていう、
はい、
そんだけの話なんですよ。
はい、
以上です。ありがとうございました。